今朝も十字架の主を思い浮かべて悔い改めと慎み深さを覚えつつ、この四旬節を過ごしています。それに合わせて毎週日曜日の説教では、市ヶ谷教会だけじゃなくてどこの教会でもそうだと思うんですけど、この悔い改めと慎み深さということを説教の中でも呼びかけられるわけであります。そして説教で聞いた言葉をただ聞き流すのではなくて、じゃあそれをどうやって実践しようかなというふうにも考えるわけであります。ただ慎み深さと謙遜、悔い改めを実践すると言われても、実際の生活の中でどうやるかというのは決してたやすいことではありません。説教で聞いた教えを実際の生活の中で生かそうとする、そういうふうに考えるだけでも、私はそれはとても意味のあることだと思いますが、思うだけじゃなくてさらにそこから一歩踏み込んでやってみよう、実践をするという人たちもいらっしゃいます。断食をする人、断食までやっちゃうとちょっと仕事にも支障が出るので、プチ断食のような、大好きなものを食べないことにしようという実践をしていらっしゃる方も結構います。いや、それだけでもなかなかできることではないと思います。説教者の私自身はどうかと言いますと、四旬節だからということでは特に何かを我慢するとか節制するという日々の習慣をこう抑えるというようなことはしていないんですけども、毎日の御言葉に向かうひととき、そして祈りのときというのはやはりイエス・キリストの十字架を覚えます。特に覚えます。そしてその成果、やはり何かとこの自重気味になっている自分というのを感じさせられることがあります。この特別な四旬節という季節に我慢だとか節制をするということの難しさというのはどこにあるのでしょうか。その難しさというのは、自分で心でそう決める、こうしようと自分で決めるということが一番難しいんじゃないかなっていうふうに私は思います。節制に限らないと思うんです。どんなことでもそうですけど、自分でやろうって決めることが一番難しいですよね。この決断力というふうに言ってもいいかもしれません。ひとたびやろうっていうふうに決断決めてしまえば、あとはもうやるだけなんですよ。実際に取り掛かるということはさほど難しくはないです。それを今度は継続して三日坊主にならないようにやり続けることはまたステップ2の難しさかなとは思いますけど、決断する、こうしようと心に決める、これが一番難しい。そしてそれは何かきっかけがないとそういう決断ってなかなか起こらないものですよね。つまり、動機っていうんでしょうか、きっかけがあってそれによって刺激を受けて、僕もそうなりたい、僕もそれをやりたい、オリンピックで金メダルを取りたいなっていうふうに あれ不思議ですよね。金メダル取る人って結構小学生の時の卒業文集にそのことを書いてたりするんですよね。もうその頃からもう決断してたんでしょうね。そしてそれが揺らぐことなく20年30年とずっとその思いを持ち続けている。ですからこの決断力、これが本当に大事だなというふうに思うわけであります。決断して人は動き始めるんですけど、けれどもですね、決断をする時というのはまだやるという実行に移すというところの影も形もないんです。影も形もない。私はここに注目をしたいと思うんです。こうしようって自分の中で決断するっていうのは、これまだ表に現れ出ていないんです。目には見えないんです。それは皆さんの心の中にしかないんです。影も形もないけれど、これが一番難しく一番大事であり、これがなければ、決断がなければ何も始まりません。この表に現れない影も形もないものを人知れず自分の心の中で作る、ここに最も大きなエネルギーを必要とするんではないでしょうか。目に見えない、影も形もない、人知れず湧き上がるこの力、自分の中だけに秘められたエネルギー、そういうものを生み出していくものっていうのは一体何でしょうかって考えた時に、私はそれは祈りだというふうに申し上げたいのであります。祈り、祈りには自分を動かすエネルギーがたっぷりあります。祈りっていうのは決して自分一人のつぶやきじゃないんです。神様との霊的な交わりの中で答えへと導かれていくプロセス、これが祈りだと思います。繰り返し繰り返し繰り返し祈り続ける中で、目の前の課題に対して、あるいは自分がやりたいなと思うことに対してどうすべきか、その答えが祈りによって神様から届けられていくのであります。四旬節にそれぞれ自分なりの方法で節制を実践しておられる方々は、それをただ単に思いつきでやっているのではなくて、キリストの十字架がそこにあるのだと、このことを祈りの中で示されていくとき、その節制がさらに霊的に深められていきます。さて、今日の福音書は次の一節で始まっています。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。これらのことというのは、この12章の前半部分に書かれているところですので、今日は読んでいないんですが、そこにあるのはですね、イエス様がいろんな人たちと議論をする場面であります。そしてそのいろんな人たちの中には、今日の福音書にも登場してまいりますファリサイ派の人たちもいました。そういったいろんな人々とのお話を終えた後です、イエスは退くんであります。姿をくらましたんです。ここには何も書かれていませんが、おそらくイエス様は一人になって祈りたかったんでありましょう。 イエスが一人になる時というのは、これも祈る時なんです。先ほども言いましたように、父なる神様との霊的なひとときをイエス様も持ちたかったんだろうと思うんですね。この世的な言い方をして、このことを置き換えてみたいと思うんですが、この頃よく言いますよね、充電するって。もう電池に置き換えられて私たち行ったりしますよね。まるで人間が電池みたいにして充電期間みたいな言い方をすることはよくありますが、この退かれたというのはイエス様も充電したかったんでしょう。祈りで充電したんです。一人静かに祈る祈りです。そして退いて一人になって、時間をかけてゆっくりと祈ったんでありましょう。この祈りによってイエスは次の一歩へと突き進むことができ、その決断をしていったのです。イエス様は祈りによって決断をしていかれたんであります。影形もない人知れず祈る祈りによってイエスは決断をしていったのであります。この福音書を書いたヨハネという人はやたらにこの解説が好きです。これは前も説教の中で申し上げたことですが、解説を加えることはヨハネ福音書の特徴だなってよく思うんですけど、ヨハネは今日のところではその解説で少し批判を加えてますね。批判、イエス様を受け入れようとしない人々への批判がここに書かれております。そしてそれに続いてイエスが人々に語りかけています。44節のところに書いてありますが、語りかけじゃなくてヨハネは叫んでこう言われたっていうふうに書いているんですね。叫んだんです。私を信じる者は私を信じるのではなくて、私を使わされた方を信じるのだ。私を見る者は私を使わされた方を見るのだ。これを叫んだんであります。大きな声でこのことを言ったんだ、強調したかったんでしょうね。この今引用した2つの御言葉ですが、イエスご自身と父なる神様とのいわば関係のあり方みたいなことを語っていますね。そしてこの2つの言葉でイエスが言っているのは、イエス自身と神様を明確に区別をしておられるということです。イエスと神は別々なんだというメッセージが伝わってまいります。けれども同時に、自分を使わした父なる神と私自身、イエス自身は一体だ、こういう発言もこの言葉から届いてまいります。まあ神学用語の三位一体という考え方の一辺を断片をここで見ることができます。まあ今三位一体と言いましたが、言葉で言えばね、父御子御霊の聖霊なる三位一体の神を信じるというこのクリスチャンの信仰の土台になっているのが三位一体ですけれど、これを深くよく理解している人っていうのはほとんどいないと思います。これを理解しないと信じるということにはならないというわけじゃないわけですよね。なるほどね、そういうことかっていうふうに聞いて、それでまあ納得をすればいいだけの話であります。ただ言葉としてそれを受け止めているのに過ぎないのであります。きちんと理解していなければいけないというような、まあ、例えば科学の数学の方程式のようなものだと それをちゃんと理解していないと答えが出せないけど、三位一体というのはそういったようなものではありません。そうした神学的な理解よりも私たちにとって大切なこと、それは私にとってイエス・キリストは誰なのかというこの問いにつきます。今日のこのイエス様の御言葉からそこの部分を見たいと思うんです。今日の福音書の中でイエスは私が語る言葉ということを繰り返して言っています。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かないとかですね、私は勝手に語ったのではない、あるいは父が私の言うべきこと語るべきことをお命じになった、ここの部分今引用したこうした言い回しからもですね、イエスが一体誰なのかが少し見えてまいります。イエスは言葉です。イエスは言葉です。紛れもなくイエスは神の言葉です。そういえばヨハネ福音書の冒頭一章一節の言葉を思い出される方も多いんではないでしょうか。言葉が神であった、言葉が神であった、あの一節がヨハネの福音書の冒頭にありましたね。主イエスの言葉を聞くこと、今それを私たちはしているわけですが、パウロでも今日の旧約聖書のエレミアの言葉でもありません。イエスの言葉です。聖書に記されたイエスが語った言葉、そのイエスの言葉を聞くとき、今日のヨハネ福音書の言葉が実現いたします。言葉が神であったというヨハネの言葉が実現するんであります。そして言葉が神となって私たちは言葉によって神とまみえているのです。人間の言葉、日本語を通して私たちは神様と今出会っているんです。ここに神様が生きておられるんです。イエスは言いました。私が語ることは父が私に命じられたままに語っている。今日の47節の言葉も心に残る一言です。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。信仰者として生きていましても、キリストの言葉というのは守れないなあということを実感させられます。きっとこれは誰の心の中にもあると思います。守れないなあ、むしろそういうふうな気持ちに思いになってほしいと私は思います。なぜならこの思いが私たちをまたキリストへと向かわせるからであります。守れないのだから守らなくていい、無視して構わないではないのです。やっぱりイエス様が私たちに求めておられるのは実践です。やってみようという決断であります。実践してほしいからイエス様はこうして語りかけるわけであります。キリストのように生きて 神様に仕えるものとして過ごしてほしいから、イエス様は神の言葉を語ったのであります。けれどもですね、よし、御言葉を俺は生きるぞと自分の意思で決断をいたしましても、これはとても厳しく難しい。必ずどこかで私たちはほころんでしまいます。ほころびが出てしまいます。やってみてできなくて、その時やっぱりイエス様の言葉の実践って難しいなぁとしみじみと思い知らされるのです。けれどもそれが終わりではありません。そこからまた始まるのが信仰です。私はイエス様により頼みたい、イエス様の救いが私は欲しい、この素朴な素直な思いがもう一度私たちを決断へと導いてくれます。素朴なイエス様への信頼、お委ねが、それまで私の心の中にあった自己中心的な思いから神様の御心に沿った思いへと作り変えてくれるのであります。それをするのが私たちの素朴なイエス様へのお委ねであります。冒頭に自分自身の決断が大事ということを申しました。確かにそうですが、ここまで来るとですね、はたと気づかされることがございます。自分がこれやりたい、こうしたい、こうなりたい、そのためにやるぞって決断をする、皆さんこれでいいんでしょうか。信仰者はそこで立ち止まるんです。これでいいんだろうか。どのように立ち止まるんでしょう。やるぞ、これをしたい、この思いの中にはあるのは自分を中心とした考えであります。食べ物や飲み物を節制をしようということをちょっと考えてみると分かりやすいかと思うんですが、何のためにそれをするんでありましょうか。健康のため、ダイエットのため、肝臓を休めるため。もしそうであるならば、せっかくの節制もこれ自分自身のためにやっているということになってしまいます。そういう落とし穴にはやはり気をつけたいと思います。神様の御心に寄り添うためなのだということをもう一度思い起こす必要があるでしょう。そのためにもイエス様の言葉が必要です。イエス様の言葉がもう一度私たちを神様の方へと戻してくれるのであります。今日もまたイエス様の御言葉をいただいて、こうして神様の方へと向き直ることが私たちできました。イエス様と共に生き、イエス様の救いに預かるために私たちはこうして礼拝を通して向き直るのです。お祈りしましょう。神様、礼拝によって御言葉によってあなたが私たちと出会ってくださって、改めてあなたの方へと向き直る機会が与えられ感謝いたします。どうか神様の御心に寄り添って私たちが決断ができますように、私たちを見守り 導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。